最近もね結構いろんな映画を見てまして、まあ、今年の夏はさすごくこう自分が楽しみにしていた映画がどんどん公開されていて、まあ、大体俺の好きな映画はそのヒーローが出るか血しぶきが出れば大体好きだからね、大体こうスーパーマン的なものが出てくれるか内臓が飛び出れば大体いい映画になっちゃうんだけど、俺はそのまさしくその自分の好きなヒーロー映画、スパイダーマンとかワンダーウーマンがやったり、あとそのまあ血しぶきが出る系だと新幹線っていうゾンビ映画、韓国のゾンビ映画で、これずっと楽しみにしていた映画が今年のその9月1日かなんかで公開されてて、まあ、それも見に行ったりとかで、結構その俺の好きな映画ラッシュなんだよね。でそうするともうさ、なんだかんだ毎週かな、ほぼ1週間に1回ぐらいこの夏は映画館に通ってて、でそうするとさ、今いろんな映画館そうだと思うんだけど、なんかどんどんそのポイントみたいのが溜まってくわけよ。一回映画を見るたびになんかそのポイントが溜まって、でそれが何ポイントか溜まると一回タダで見ることができますみたいなさ、結構多分もうほぼ全映画館がこういうサービスをやってると思うんだけど、でうちの近所のその映画館も6回見たら1回無料なのかな、6回6ポイント貯めれば6回分の半券を持ってって、それをこう円形に並べて、あのノーモア映画泥棒って叫ぶと、映画のせいが、頭がカメラの映画のせいがこう映画のせいが出てきて、何でも願い事を言えと、1個だけ願いを聞いてやるから何でも言えっつって、ああじゃあ1回英語ただあいやいやじゃあナタリー・ポットマンに1回会わせてください何でもだったらナタリー・ポットマンに1回会いたいんで、だからそれはそのなんかギャランティー的に無理だみたいなこと言われてじゃあエマ・ストーンに1回会わせてくださいって、それはもう今年のアカデミー主演女優賞じゃねえかバカ野郎って言われて、もうその1回願いを叶えてくれるっていうから、その映画をタダでさ6回見ると1回無料みたいのがあるわけですよ。でそうなるとこの自分のなんというかこう貧乏臭いところって言ったらあれなのかな、いつも映画を見るときは基本レイトショーなんですよ。その仕事終わりとかで見る、その8時以降にやってる映画で、レイトショーってのはこの割引になるんだよね。夜遅くにやるから帰り道暗くて怖いから、その分帰り道をもうね暗い中一人でとぼとぼ帰るの偉いね偉いね、割引があるからレイトショーは500円引きになるんだよ。でそれもいいからさ、そのいつも冷凍賞1300円の見んだけど、この1回タダで見れるって言われちゃうと1800円の方見ようって、こう何なんだろうね、このもう本当に自分の貧乏くせえとこっていうか、別に同じ映画なわけだよ。1300円で見ようが1800円で見ようが映画は映画なんだから、500円分トランスフォーマーがいっぱい出てくるとかないわけだよ。500円分ね、その昼間に見たらもうちょっとそのね、ワンダーウーマンがもう一人出てきますみたいな500円分のワンダーウーマンが出てきますみたいな展開にならないんだけど、こうなんか人間のずる賢いっていうか、なんていうかこう貧乏くせえとこで、せっかくタダになんなら昼間生きてってやっぱなるんだよね。でまあ6ポイント貯まって、まあ、6枚の半券を持ってってさ、それをまあエンジンに組んでさ、でね、ノーマン映画泥棒って映画の精を出して何でも願いを叶えてやるって、じゃあスティーブン・スピルバーグ監督に合わせてください、だからギャランティー的に無理だっつってんだろっつって、俺の力を超えてる願いを言うんじゃねえっつって外体では基本無理だって言われて、じゃあ麻生久美子に合わせてギャランティー的に無理だって言われて、6回貯まったから、じゃあそのまあ1回見ようってことになって、その1800円の昼間やってる映画をやっぱ見ようと思ったわけですよ。でそうなるとこれが難しくて、もうそのさ一日中やっているような映画ってのはほぼ全部見てるわけ。そのうちの近所の映画館でやってるね、朝から夜のレイトショーまでずっとやってるようなスパイダーマンとかトランスフォーマーとかワンダーウーマンとか、もうロボットが出てきたりヒーローが出るタイプの映画ってのは大体やっぱ人気作だから、もうほぼ全部見ちゃってて、そのお昼にしかやってないような映画っていうのがあんまないわけよ。もうお昼ってかもう一日やってて見てない映画がないから、そのお昼にしかやってない映画チョイスをさ自分でするんだけど、これがまたその難しいところで、 どうしてもその1800円の映画を見ようとすると、大体そのなんか女子高生の恋愛的なさ、女子高生がタイプの違う同級生2人に囲まれて、どっちと付き合おうかみたいなのを迷うタイプの映画前からあるでしょ、ああいう。そういう感じの日本のその青春ムービーぐらいしかやってなくて、なかなかまあ、どうしようこれ諦めてこう、その6ポイント貯めといて、また自分の見たい映画見ようかなとかずっと思ってたんだけど、一個すごい気になってた映画が昼間に公開されてて、その気になってたっていうのも、その他のスパイダーマンとか見たく1年前から予告編を見て気になってたってことじゃなく、その映画館でポスターが貼られた頃からずっとこの映画誰が見んだろうっていうので気になってた映画があるんですよ。これがもしかしたら見たっていう人いるかもしれないんだけど、ボブという名の猫、幸せのハイタッチっていうイギリスの映画なんですよ。これがなんかその実話を元にした映画で、一人のこの若者、ホームレスの若者が、まあ、ボロボロだったと、薬物中毒になっちゃって、もう家もないし仕事もないしボロボロだったんだけど、そのある日怪我をしていた野良猫と出会ったことによって、その野良猫ちゃんをこうなんていうのか、一緒に住む、一緒に暮らすことによって、その青年が立ち直っていったって話で、だからもともとこれはその青年が自分で本に書いて、その本が大ヒットして、なんかイギリスで500万部ぐらい売れたのか、世界で500万部とか言ってたかな、それぐらい売れた本が元になってんだと。でそれを元にした、まあ、いわゆるその感動動物映画みたいなやつなんだけど、その、まあ、ボブという名の猫、すごい気になってたのが、まずその上映回数がすごい少ないわけよ。昼間2回ぐらいしかやらない、12時の回と17時の回だけ、割と最初からね。結構ああいうのって1日ずっとやってた期間が1週間ぐらいあって、そっからだんだん回数が減ってくならわかるけど、なんか最初からもう1日2回ぐらいしかやんないのと、あと俺が見逃してるだけなのか、その映画館で一度も予告を見てないわけ。俺は予告編が流れた記憶がないから、いつもその一番隅っこの方にポスターだけ貼ってあって、そのボブという名の猫みたいな感動の実話ストーリーみたいなの書いてある、その、ね、その映画を誰がこれ気づいてんのかなっていう、これ大丈夫かな、スタッフの人もちゃんと気づいてんのかな、この映画のことっていうのを映画館行くために持つわけで、これちょっと行ってみようかなっていうさ、このおそらく誰も気づいていないであろうボブという名の猫をどんな映画なのかなと思ってさ、でそれが昼間の、昼間っていうか夕方の17時の回を予約しようと思って、でなんかインターネットで今チケット予約ができるからさ、その映画館のサイトを開いて、もうこれはもう貸し切りだろうなと、そのボブという名の猫のもう予告編もやってないし、1日に2回しかやんなくて、なんか正直話題に上がってないでしょ、正直 CM でも見かけないような映画だから、これもしかして広々と貸し切りで見れるのかなと思ったら、なんか3割ぐらい埋まってん、みたいな、もうさ、こんなこの平日の夕方の5時に3割埋まるって結構じゃない、結構そこそこ人気のある映画だよね。まあ、100席あったとしたら30人ぐらいのお客さんがすでに予約してて、近所の猫が来てんのかなって、もう、これはなんかその分かんないけど、近所の猫の間では、すごい話題になってて、なんかお魚一匹持ってけば入れるみたいな噂が広がって集まってんのかなみたいな、ご褒美でカリカリがもらえるからみたいな理由で来てんの、猫の集会代わりになってんのかなみたいな風に思って、3割ぐらい入ってんだと思って、ちょっとすごい興味がまた湧いてきてさ、で自分もチケット買ってさ、で映画館入って、もう本当正直誰が見んだよって、このほぼで監督も、俺は知らなかっただけかもしれないけど、監督も無名だし、役者もみんな無名の方で、で宣伝もほとんど見てない、この映画誰かなと思ったら、あのすんごい猫のことが好きそうなおばあちゃんたちが30人ぐらい、ああなるほどって、その時そう優しそうなおばあちゃんで 30% ぐらいっていう、あの婦人会みたいな感じ、すごい、それを見た瞬間、ああ届くとこには届いてんだっていうこのなんつうんだろう、マーケティングのね、こう面白いところでさ、単純に俺が 俺がめ、なんか客層の、なんていうの、映画会社が考えているターゲット層じゃないだけで、おそらく配給会社が考えてるターゲット層にはすげえ届いてんだよね。なんかおばあちゃんたちがずら、おばあちゃんばっかだな、みたいな。で、ニコニコ、こう、みんな、こう、待ってるわけですよ。で、まあ、なんか、まあまあ、でも、それでもまあ、見ようと思って映画が始まって。で、まあ、これがまあ、結構いい映画なんですよ、ぶっちゃけ。その、もともとその、結構売れた本が元になってて、まあ、ちょっとさっきも言ったけど、そのボロボロに暮らしていた青年が一匹の猫と出会って成長していくって話で、で、まあ、ドキュメンタリーとかじゃなくてもちろんそれを元にした話だからちょっと違うらしいのね。本の内容とはちょっと脚色はしてるらしいんだけど、すごくその俺ぐらいこのなんかひねくれた人間が見ても割と楽しめる映画でさ、なんかこういいなみたいな。で、まあ、ストーリーはほんとシンプルで、その青年が猫ちゃんの世話をすることによってこう自分も自立していかなきゃっていう話だから、結構そのまあなんかこう地味っちゃ地味なんだよね。あんまりその大きい出来事が起きないわけですよ、実話を元にしてるから。なんか途中でそのニューヨークを埋め尽くすような UFO が来るとかあってもいいかなと思ったけど、一瞬そのアメリカ全土を覆うような UFO がやってきて、大統領が戦おうって立ち上がる的なやつがあってもいいのかなとも思ったし、ジャングルの中で一緒に戦いながらその一緒にエビ漁やるって言ったじゃねえかってあの戦友が亡くなるシーンとかあってもいいかなっていうね、ちょっとそういうなんかこうもう一個こうなんかあってもいいかなと思うぐらい割と淡々と進む映画で、本当にこう大きい事件もあまりなく、まあ一個一個苦労を乗り越えていくって映画だったんだけど、そのなんか俺は淡々さがすごく良くてさ、あんまりその無理に感動をぶち込んでこないみたいな。最後エイリアンの母船の中にこうウィル・スミスがウィル・スミスとこの映画の主役のその青年が一緒に敵の宇宙船を奪って最後マザーシップをぶっ壊すみてえのを無理やり入れてこねえから、無理やりそういうのを実話を元にしてるんでって入れてこないから、その淡々としたとことかすごい良くてさ、あ、なんかちょっと最初まあこう言っちゃなんだけど、うがった見方じゃないけど、こんな誰が行くんだよみたいなつもりで見てたのが、あ、全然いい映画だなって言って見れたので、何が特に一番いいかというと、その要はまあ猫ちゃんが出てくるわけよ。そのボブっていう猫ちゃんが出てくるんだけど、そのボブを演じてる猫がまあこれが可愛い猫ちゃんを探してきてるんだよね、ちゃんとね。そのまあいわゆるなんていうの、動物タレント的なもんなんだろうね。やっぱイギリスの動物タレントはね、やっぱ演劇の歴史が深いからやっぱ違うね。あのやっぱりボブ役の猫は相当訓練してんだよ。多分あのイギリスの王立演劇学院みたいに出て演劇学校多分出てない、あのアンソニー・ホープキンスの後輩だった子なんだよ、あの子多分。すごいそのさ、主役の猫ちゃんの演技が相当うまいというか、ちゃんとそのなんかこう、例えば、主人公の青年がこうご飯をあげるんだけど、あんまりやっぱりお金がないからそんなにご飯あげらんないみたいな。で、今日はもうこれだけだよって出すんだけど、もうちょっとくれよっていう顔をちゃんとしたりとか、うわ、今の顔はホプキンスもできねえやつだよ。もう3粒カリカリをくれみたいな顔とか、あとそのなんかもう、この主人公がボロボロになっちゃってなかなか薬物から抜けらんなくて、なかなかこう自立できないってこう苦しんでる中でも、猫ちゃんは別にそれにあんま気にせずのびのびと暮らしてる時の伸びてる表情とかがすごい可愛くて、なんか結構そのボブ役の猫ちゃんでこう引っ張れるというか、割と映画の2時間ある中でもその猫ちゃんをずっと見てると十分楽しめる映画でさ、あれなんかもうほんとすいませんでしたみたいな、あ、これ全然これになんかその6回溜まって1回見るチケットを使ってよかったなと思って、でいろんな人のレビューを見ようと思ってさ、その映画見終わった後サイトとかいろいろ調べたので、結構このいろいろその、原作は実はこうだったんだけどこう脚色しててすごいいいと思うとか、結構評価すごい高くて、でもいろんな人が褒めてて、で、あ、やっぱ結構これはもっと評価されていい映画なんだよなと思って、で特にそのみんなが言うのが、その主役の猫ちゃんの演技がすごくいいって、その本当に表情を、豊かにしていて、まあ、監督の腕もあるんだろうけど、いい猫ちゃんを見つけてきたんだねみたいなこと言ってたら、衝撃の事実が、 このボブ役の猫ちゃんがボブ本人っていう、そのそのさ実話を元にしている、そのボブという名の猫のボブ本人がボブを演じてんの。何それと思わない？公式サイトにボブを演じてるのはボブですってどういうことだよと思わない？そんなパターンあんの？と思って。いや、その主役の青年とか、なんか途中で出てくるガールフレンドになんのかなんのか分かんないみたいな、そのね、協力してくれる女の子とか、もちろんそのプロの俳優とか女優が演じてんだけど、ボブだけはボブがやってます。そのパターンすげえなみたいな。ドキュメンタリーなら分かんじゃん。ドキュメンタリーでボブという名の猫っていうね、そういうドキュメンタリーがあって、そのもともとストリートで暮らしていた猫が、こんだけ一人の人間を力強く構成させましたみたいなドキュメンタリーならボブが出てくるの分かるよ。その実話を元にした映画の主人公は本人ですっていうのは、それ今公開されてる映画で言うなら、その関ヶ原の徳川家康を本人がやってるってことでしょ。役所広司じゃなくて、ホトトギスの前でずっとこいつはいつになったら泣くんだろうって待ってた家康さんをオファーかけましたみたいな話じゃん。家康は本人がやってますみたいな、そんなパターンあんだみたいな。そりゃまあすごい。だからまあタイトルに偽りは一切ないんだよね。ボブという名の猫を見たんだから俺は。だしさ、その俺は全くその前情報入れずに2時間その猫メロメロになってたわけ。この猫ちゃんうめえなみたいな。なんかすごいこう、ただ可愛いだけじゃなくて、こういろんな表情を使い分けて、こうなんかもう猫の一番可愛らしい、この自由気ままなんだけど甘えるときは甘えるみたいな、こういうのがもう猫好きはたまんないし、動物好きな人はこう心があったかくなるって全部ボブにやられてるわけだ。そりゃボブ一人ぐらいは構成させるよね。こんなさ、見ず知らずの国のさ、ボブからしたら全然関係ねえ島国のさ、一人のおっさんの心も奪ってんだから、そりゃイギリスのなんかこうボロボロになっていた青年の一人も立て直すんで、立ち直らせるぐらいの力は持ってるよね。もうびっくりしてさ、うわあれ本猫本人で本猫だよね。本猫パターンなんてあんだみたいな。その発想すげえな。一応そのスタントで7匹のボブそっくりの猫も出てたらしい。何そのスタント猫って新しいジャンルだと思ったんだけど、なんかボブはもう結構高齢だから、そらいっぱい走るシーンとかは演じらんないから、それはそれでちゃんとスタントボブを7匹用意したらしいんだけど、ほぼ全部のシーンを、その特にアップになるようなシーンはボブ本人がやってますっていう。絶対アカデミー本人賞でしょ。来年から多分ボブのために作られるアカデミー猫賞と本人賞ダブル受賞だよね今回。主演猫賞と主演本人賞のダブル受賞でしょ確実に。いやこれぜひ見てほしいわ。もうまさかそのボブ本人が。まだ多分公開してると思うので、ぜひそのボブちゃんにメロメロになって、あこれは確かに構成するわっていうのを、味わってもらえればと思います。それでは参りましょう。タイムマシン部 G。 今週も始まりました、タイムマシン部 G をお相手を務めさせていただきます白井亮でございます。そして目の前に座ってるのが AD 笠原くんです。
よろしくお願いします。
お願いいたします。だからなんかもうさ、新しいジャンルだよね。どういうドキュメンタリーでもねえし、じゃあ完全フィクションかっていうと、これすげえ不思議でさ、元は実話なんだよ。元は実話で、一回フィクションの粉を振りかけながらも、メインの部分は実話の部分ってことじゃん。その中心の部分は本人がやっちゃってんだから、これなどういう、なんか昔やったモキュメンタリーとかとは違うでしょ。 ドキュメンタリーっぽいフィクションともちげえし、なんかなんて新しすぎるじゃんね。その実話をもとに、実話をもとに、なんか本人がカメオ出演とかならわかんだよ。これもなんか実際その青年の方、主役の青年の方は実際本人の方が、カメオ出演でチラッと一瞬映ってるみたいなあるらしいんだけど、がっつりメインの猫ちゃんはボブがやりますって。スーパー猫だけど、そりゃそれスーパー猫だしさ、そりゃすごいことだと思うけど、今後なんかこのタイプだから、実写版タイムマシン部やった時だよね。実写版タイムマシン部を映画化した時に、タイムマシン部っていうラジオがあったことを元にした話で、でも DJ は白井さんがやってる、意味わかんなくない、それ、そこ意味わかんねえだろとか思うんだけど、すごい発想力だよね。まあでも今いい映画なんで、あの確実に一つ言えるのはいい映画なんで、見ていただけたらなという、でまあ今週はですよ、ちょっとこの話をね、まあ、しとかなきゃいけねえなっていうところで、まあ、先週ちょっと話題になりました、ヤンマー問題というね、その今タイムマシン部 G で一番問題になっていることがあるんです。まあ今世の中いろんな問題ありますよ、そりゃ。いろんななんかもうね、誰と誰がね、夜ニャンニャンしたみたいな問題ばっかですけど、どっちかというと、誰がその1000超えて、誰が2000超えて、1.5000で止まってるやつは誰なんだいみたいな。2000ってのはだからその、まあ、結構攻めたタイププレイのことだよ、みたいな。まあこのヤンマー問題というのが、まあ我々の中ではものすごいこれ問題になってまして、まあ今週から聞いてくれてる方のためにね、どういう問題なのかっていうのを言っておくと、まあ、このヤンボーマーボー天気予報の、天気予報っていうのが昔やってたと、テレビで。でこの俺はそのヤンボーマーボー天気予報のあの曲を聞くと、天気予報が始まるよっていう曲を聞くと、すげえ日曜日を思い出して憂鬱になる。日曜日の夕方を思い出して、ああ学校行きたくないなって気持ちになって、未だにちょっとこう気分が下がるっていう話をしたら、目の前に座ってる AD 笠原さんが、いや、ヤンボーマーボー天気予報は日曜日じゃなくて平日夕方にやっていたんだよ白井くんっていう、もうよくわかんないことをね、なんかこう言ってるわけですよ。白井くん間違えてると、俺は間違えてるらしいんだな、どうやら笠原さんが言うにはだけどさ。なんでもそのヤンボーマーボー天気予報は平日の夜18時55分ぐらいからやっていたんだよっていうのを、まあ、笠原くんと、あと何でしたっけ、そのオタクと仲いいそのグーグルさんでしたっけ。俺はあんまりその知らないんだけど、そのなんかいるんでしょ、オタクのなんか物知りな知り合い、グーグルさんって方が、なんか笠原さんがそのグーグルって方でなんか聞いたら、グーグルにもそういう情報が載ってると、平日の18時55分から放送していたもので、決して日曜日は放送していなかったから、白井くんの記憶力ってのは本当に当てにならないねみたいな話をしてるんだけど、これは本当はどっちが正解なんだっていう、俺はやっぱりあれは日曜日にやってたと思う。で、エディ笠原さんとグーグルさんは、平日にやっているという、これもう完全にこの、まあ、やや俺有利の戦いで先週は話が終わったんだけどさ、まあ本当にこれ皆さんありがとうございます。本当にね、この番組を聞いてくださってる方がたくさんこのツイッターとかメールで、情報をくださいましてね、あの本当にみんなありがとう。笠原さん本当にちゃんとあの聞いてください。あなた先週すごい自信でしたけどね、白井さんの記憶力なんか当てになんないんだからみたいな、すごい俺には Google がついてるんだからっていう、結局あんたはそういう企業をバックにしてしか戦えない男なんだよ。なんかわかんないけどさ、あの笠原さん、いろんな方からご意見をいただいてますので、情報いただいてますんで、あの後悔しないでくださいね。じゃあちょっと全部をね紹介してると大変なので、一番最初に送ってきてくださった方、ラジオネーム雪柳さん、ヤンボーマーボー天気予報についてですが、この方は北海道の方ということで、北海道では日テレ系列の夕方ワイド番組の中で月曜日から金曜日でやっていましたというね、 まあ、ちょっとそのな、まあ、ちょっとよくわかんないんですけど、その 月曜日からあ課金漏らしちゃったのかな、月曜日から日月曜日から日曜日の中の月曜日から土曜日は実際やってなくて日曜日やってましたって、音高したがラジオネームポーションさん、北海道も月曜日から金曜日の18時55分でした。ドサンコワイドという名物番組の後なので記憶に残りやすいらしく、私の旦那も同じことを言っていましたというね。まだ北海道は笠原さんにあげるよ、もう。わかんないけど、北海道では平日にやってたのかな。まあ、AD 笠原さんは千葉県に住んでいて、私は埼玉県の所沢っていうところで見ていたんですけど、まあ、千葉と北海道では平日でやっていたってことで、これ、いいんじゃないですか。まあ、結構ね、やっぱりその、北海道と埼玉と千葉ってなると、それぞれやってる番組もいろいろ違いますからね、これはね。まあ、それ以外にもいろんな方から、情報をいただきまして、平日にやっていたっていう証言の方、これ先にじゃあ言っとこう。平日にじゃあ、まあ他にも来てますよ、正直。平日にヤンボーマーボー天気予報は平日の夕方にやってましたっていう、意見はいただいてますので、最初にじゃあそっちからいきますね。まず秋田県、福島県、次新潟県の方、長野県、岐阜県、愛知県、静岡県、滋賀県、大阪府、兵庫県、広島県、続いて四国は徳島県、高知県、九州は福岡県、佐賀県、宮崎県、長崎県の方から網羅してるね。いやいやいやいやいや、まあ全国ね、全国それはいろんな地域があって、それぞれいろんなそのネット局っていうんですかね、地域のいろんなテレビがありますから、それはまあそうかもしれない。関東地方の方からも、白井さん何を言ってるんだと、平日だぞ、ヤンボーマーボー天気予報は平日だっていうのを関東の地方の方もね、まあ何人かね、言ってますので、ちょっとまあ上げていくと、まあ茨城県の方、群馬県の方、神奈川県の方、東京都の方、そしてエディカサラさんの千葉県、まあここまでで、合計1都1道1府20県の方から。北海道からほぼ本州を全て横断して、四国も九州も全部全部、ヤンボーマーボー平日にやってましたよというね、まあそういう意見をいただいちゃってましてね、そしてラジオネームあっくん、埼玉県も平日でしたよという。なんかね、そういう、まあ、あっくんは埼玉県住んでたみたいで、埼玉県もヤンボーマーボーは、まあ、平日で、まあだからさ、なんていうの、その埼玉ってのは結構広いんだよ。みんな知らないかもしれないけどね、埼玉ってのが結構端から端までだいぶあってね、あれな、一番端から端までだいたいインドネシアからオランダぐらいまであるって言われてるから、やっぱその県の中でもなんて言ったからだいぶね、地域性っていうのかな、結構端から端だと言葉が通じねえって言われてるんだから、端から端で時差がすげえって言われて、もうちょっと広いかな、ごめん、もうちょっと端から端までだいたい地球から木星ぐらいまであるって言われてるから、結構何光年もかかっちゃうんだからさ、もう端っこまで行くのにさ、埼玉でも埼玉でも平日っていうね、まあでも埼玉はね広いからね、所沢在住の方から白井さん、ヤンボーマーボーは所沢でも平日ですよという所沢、そうか、所沢は所沢でも、俺が住んでいたのは新所沢っていうね、所沢の中でも地下空間にねでっかい重力場があるって言われてるね、他の所沢は所沢でも、その所沢駅と新所沢駅は時間の進み方が違うって言われてるから、そうしましたら私の地元の友達から私の、中学校時代ですよ、中学校時代一緒にバンドを組んでいた親友だった、方から、友達からですね、白井くん久しぶりにラジオ聞いたよと、白井くん何か勘違いしてるんじゃないという、白井くん多分この CM と勘違いしてるんだと思うよっていう、優しい友からの言葉を私は全て遮断しまして、いやいやいや、ヤンボーマーボーは絶対日曜だからと、 何よその一緒の中学校通ってたね、同じクラスの自分の前の席に座ってた親友から白井くんヤンボーマーボー平日だよというね意見をいただいたんですけど、いやーちょっとだからこれはもうなんかさ、まあここまで結構五分五分の戦いだけど、そのなかなかこの戦いやっぱり決着がつかないって問題があるんだよね。こういう問題ってやっぱ難しくてさ、みんなもだってあれからもう何十年も経ってるんだから、みんなの記憶だったあやふやじゃない、これはこれはそう、そりゃそうでしょね、皆さんもね、もうそうだし Google さんもそうなんだから、全てこの世は幻みたいなもんなんだから見苦しいって言われるこれ決着がつかない、このままだと決着つかないということで、私ですね、このままではいけない、やっぱり一ラジオ DJ としてこのなんかあやふやのまんまで終わらせるのは良くないなと思いまして、アポなしで、私とある方に今回この問題を終結させるキーパーソンの方にですね、アポなし取材をしまして、電話取材ですけど、うちの母に電話しまして昨日1年ぶりぐらいに急に電話して、あおかん俺と俺だよと、ちょっと聞きたいことがあるんだけど、ヤンボーマーボーの天気予報はあれ日曜日にやってたよなと、自分の母ですから同じ家に住んでいて同じタイミングで飯を食っていた母親に聞いた、こんなオレオレ詐欺ないよね、でもねちょっと思ったけど、こんな急に1年ぶりぐらいに息子から電話かかってきてさ、あ母ちゃん俺だよ俺ヤンボーマーボー の, あの曜日を教えてくれっていうさ、お金はいいのかいってなるよね母ちゃんに聞いてきました、うちの母である白井のり子から証言をいただきまして、うちの母はまずこう言ったんですよ。前提としてまずその20年ぐらい前の記憶、2、30年前のあんたがちっちゃい頃の記憶、あんたが何を見てたかとか、テレビをねご飯の時何見てたかなんて正直覚えてない、なぜかというとうちには3匹の悪ガキがいて、それに飯を食わせる毎日が戦争だったと、毎日がもう地獄の黙示録みてえな本当に戦場のような、まあそれぞれ3人のちびっこに夕飯用意していたんだから、うちのちゃんかーはそんなもうね、どこのノルマンに上陸作戦だみたいなところで生きていた主婦なんだから、いちいちそんなご飯の時のテレビなんか覚えてないし、お母さんその確実なことは言えないよと、ただまあ毎日見てた気がするねといういやいやいや母ちゃん母ちゃん、それだとこの問題が終わんねえんだとおかんよと、毎日ってのはあれだ、どういうそれは毎日は月曜日から日曜日の毎日ってことだよね、それだったら結構みんな丸く収まるんだと、ね、あ月曜日も火曜日も水木金土日毎日やってたんだったら、それは白井さんが日曜日やってたって、いやーお母さん日曜日やってなかったと、確か平日の夕方だったんじゃないか、お母さん確かなことは言えないんだけどね、お母さん確かなことは言えないんだけど、だから今そのいつから俺の中身は入れ替わってるんだって話だよね、その俺はこの偽物の記憶を植え付けられる、はいすいませんでしたいやーさすがにちょっとチャンカーの証言が来ちゃうとなと思ってたらですよ、今日ですよ、お一人日曜日だった気がしますというリスナーの方からツイートいただきまして、ラジオネームチーヨさんから、放送を聞くまで私も日曜日だと思ってほら来た援軍わあもうすごい、これも一気に持ち返したような雰囲気がどことなくある気がする、いやいや俺はもうこのチーヨさんの日曜日だと思ってましたってこう言葉を全部信じますから、あチーヨさんっていうのは全知全能の神の生まれ変わりっていう話をどっかで聞いた覚えが、いやでもそうかと思っちゃって、おかんが言うってことはもうこれほぼほぼだよね、今まだでもねもうあとはだからそのうちの隣に住んでいる毒に頼んでデロリアンを作ってもらって、まあ、1990年代に一回バックトゥザフューチャーするしかねえかなってそこでまあそれだな、だ未来を待とうぜみんな、未来タイムマシーンが完成したらこの問題は解決する、本当に皆さんご協力ありがとうございましたというね、このなんかちょっとこの日本地図が塗られてく感じなんかこう昔の信長の野望みたいな感じでさ、だんだん旗が立ってく感じ笠原くんの旗が立ってく感じね あとヤンとマーすげえ日本中でやってたんだね。それに結構びっくりで、なんかどっかではやってないとか結構あるかなっていうさ、それ見たことありませんとかあんのかなと思ったら日本中でヤンとマーはね、君と僕問題をずっとどっちが君でどっちが僕なのかっていう問いかけをし続けたんだなっていうのが分かりましたんで、まあなんかね、またこういうのあったらちょっとやりたいけどね、簡単なアンケートを取って白井のポンコツっぷりをみんなで炙り出してやろうぜっていう、あいつにもう直火で火を当てて炙り出してやるぜ、あいつが本当にポンコツってことっていう、本当に皆さんご協力ありがとうございましたということでね、ちなみにおかんとはその後1時間ぐらい最近どんな映画見たって話をするって、割と1年ぶりにして1年ぶりに電話して普通の友達みたいな会話をしましたんで、そのフォローは大丈夫だと思いますというところで、じゃあ今週ちょっとメール行きましょう。メールは今週ちょっとコーナーはできないんですが、皆様から、いただいている日本昔話だね、桃太郎のおじいさんとおばあさんが最近何してんのかっていうね、さすがに山に芝刈り川に洗濯はちょっと古いんじゃねえかっていうことで、やっぱりこの新しい時代の桃太郎にふさわしいおじいさんとおばあさんは何をしに行ってるのかっていうのを送ってきていただいております。どんどん紹介してまいりましょう。1通目、ラジオネームパララン。おじいさんは任天堂スイッチの抽選を引くためにビッグカメラ池袋店へ、おばあさんは任天堂スイッチの抽選を引くためにビッグカメラ有楽町店へ行きました。まあな、孫のためかな、孫のためなのかな。なかなかやっぱ今ちょっとね、1店舗だと抽選当たんないから、じゃあばあさんや、わしは池袋行くから、ばあさんは有楽町に行っておくれって。始まんねえな話がな、その後な、桃が流れてこねえな、ビッグカメラでは桃流れてこねえからな、どっちかはちょっと可愛いってほしいところがあるけどな。続いて、おじいさんとおばあさんはどこに何しに行っているか、ラジオネームゆっか。おじいさんは代官山に芝刈りに、おばあさんは豊島の流れるプールに洗濯に行きました。だからな、桃流れてこねえんだよな、場所間違えてんだよな。代官山には特に芝がねえし、おばあさんもな、豊島園行ってもな、浮き輪しか流れてこねえから、話がこれはその後ね、その後に進まないんだよなこれもな。じゃあどんどん参りましょう。続きまして、ラジオネームターン R 彗星。おじいさんは山に芝刈りに行くと見せかけて大きな桃を持って川の上流に行き、おばあさんは川に洗濯に行くと見せかけてチワワ、チンパンジー、鳥を買いに行きました。そして鬼たちは島を一つ購入し、遠くから見ると鬼の顔に見えるように改造しました。全ての下準備が整ったと思われましたが、おばあさんと鬼たちはこの時まだ知る由もありませんでした。桃担当のおじいさんが桃の中に人間、それも幼い子供を入れる方法が難しすぎて思いつかず、結果入れるのをすっかり忘れてしまっていたことは。するとどんぶらこどんぶらこどんぶらこどんぶらこと流れてきてもね、全部整ったんだよ、全部準備はできたんだけど、やっぱりわかんねえなと。どうすればこの中入るんだこれって。このマジックはどうすれば成功するんだって。すごい細かいところで好きなのは、チワワ、チンパンジー、鳥っていう。鳥はなんかねえのかっていう。そこは文鳥とかインコでも何でもいいのに、鳥は鳥なんだねっていう。続きまして、ラジオネームサンノシン。おじいさんは山へバイアグラを 100ml 採取しに、もう嫌な予感がするよ、嫌な予感がするよ、嫌な予感がするよ。おばあさんは YouTuber となり、おじいさんの不貞行為を暴露するために雲隠れをしておりました。そんないざこざの中そんないざこざの中、おばあさんが全ての元凶となった黒い手帳を開くと、その瞬間リンゴの大好きな死神が現れました。それが後の桃太郎となります。 史実としてこの桃太郎は剣や武器のようなものは一切使わずに黒い手帳とペンだけで鬼を退治したと言われています。しかも鬼には外傷はなく、すべて心臓が勝手に止まっていたとも言われています。ペンは剣より強しという言葉はここから広まったとされていますというね、新薬桃太郎送ってくれたんですけど、いろんな要素が入りすぎなのも時事ネタとか時事ネタとか、最近アメリカでリメイクされて、ね、今ネットフリックスで公開中の某漫画とかいろんな要素が入り、まあいろいろ要素を詰め込んだ方が最新の桃太郎という意味では支持されるのかもしれないけど最初のね、最初のおじいさんとおばあさんの下りで、おじいさんねバイアグラ取りに行って、おばあさん YouTuber となって、なんかね恐怖の手帳みたいなことをやったのかな。その時点でね、おそらく保護者の皆さんは子供の目を隠すんだよね。はい、じゃあ違うの見ましょうねっていうね、プラレールのレビュー動画みたいに見ましょうねってなっちゃうから、その YouTube はまあまあ確かに、でも現代版の桃太郎という意味では決して間違いではないですよ。じゃあ続いて、新しい桃太郎おじいさんとおばあさんはどこに行っていたか、最後もう一ついきましょう。ラジオネームザルカルボナーラ。おじいさんは以前からおばあさんと行きたかったコロッケモノマネディナーショーのペアチケットを運よく手に入れることができたので、土曜出勤のおじいさんとシフトを変えてもらいにシルバー人材芝刈りセンター事務局へ行きました。一方その頃おばあさんは川のほとりで一人物思いにふけておりました。川の流れに自分の人生を重ね合わせ、ぼんやりとこれまでの日々を振り返っておりました。幼なじみだったおじいさんと一緒になって、気づけば早60年、いかなる時も愛する人に尽くし続けた60年、妻として生きたこの人生に悔いはない、未練もない。初めて出会った幼稚園の入園式から60年間全く変わらぬ愛を注いでくれるおじいさんに不満などあるわけがない。ただただもし今この年老いた私に、人生のキャンドルがそう長くない先溶けきるであろうこの私に不思議な出会いがあったなら、運命のような出会いがあったのなら、おばあさんは体の奥の深いところから熱がこみ上げてくるのを、心の檻を溶かすような熱がこみ上げてくるのを感じておりました。ああもしそんな出会いがあったのなら、ああ最後くらい思い切り溺れるような恋がしてみたい。妻ではなく女として、一人の女として壊れるほど愛されてみたい。おばあさんがじんわりとほてった体を冷ますため、履物を脱いだつま先を冷たい川の中に入れたその時です。川の上流からどんぶらこどんぶらこと大きな桃が流れてきました。あー一度でいいから、あー壊れるような恋がしてみたい、乱れてみたい、私も一人の女として、あーなんだろうこの熱は、あらやだ私ったらなんだろうこの熱は、癒さなければ、おじいさんの元に帰る前にこの思いはこの熱と共に冷まさなければ、足をチャポンとね、チャポンと川の流れにこの足首を任せていたら、どんぶらこどんぶらその後桃太郎に進めねえからって、おばあさんはどんな気持ちできびだんごをその後作ったりとかさ、もうこの桃を持って帰ってさ、そのねおじいさんの住む家に桃を持って帰るまでのおばあさんの動揺とかは、桃の中から何か物音が聞こえるって、これはもしかしたらみたいな動揺とかで、桃を開けた時に子供が出てきた時のおばあさんのちょっとしたこの寂しげな表情とか、すくすく育っていく桃太郎を見るおばあさんの目とかもういろいろ入ってこねえんだよ、だからこの桃太郎はそのばあさんのなんかもう一つの人生があったらみたいな、 女として一度抱かれてみたいみたいな話を入れちゃうと、あとおじいさんおばあさん思いだよ。コロッケモノマネショーのチケットが手に入ったから、土曜出勤のおじいさんってなんだよって話もあるけど、土曜シフト制なのかよそこはって話だけど、いやいろいろこんがらがってんじゃないからぜ、いろいろこんがらがってんだけど、まあちょっとねしばらくまたこのコーナー続けていこうと思いますんで、お題はこの後発表しますので、まだまだちょっとやっぱり日本昔話おとぎ話の類、どんどんどんどん現代版にアレンジしていこうと。やっぱアレンジすればするほど子供が読めねえっていう問題が。だからお母さん、読んでいる保護者のお母さんが自分を重ね合わせちゃう可能性、その問題があるんだよな。まあお母さんだったらまだいいよ、幼稚園の先生とかが重ね合わせた時、ああ保育士として生きているこの毎日は私は何の不満もないし、家に帰れば私のことを思ってくれるね夫もいるし、私にも子供がいる、でもなんだろうこのうずきはみたいな、もうさもうさっていうやつになっちゃうから、まだまだ続けますんで送ってきてください。ということでメールアドレス参りましょう。タイムマシン部 g@gmail.com、 タイムマシン部 g@gmail.com、 スペルはタイムマシン英語で書いていただいて bug@gmail.com でございます。皆様からのメールお待ちしております。さあ今週も長々と喋ってまいりました。まずは、この昔話の、コーナーなのかな。コーナーなのかもまだ微妙なこのトークテーマ、メールテーマと言ったらいいのかよくわかりませんが、次のお題はですね、シンデレラのガラスの靴に変わるものということで、もうガラスの靴ももうそろそろいいんじゃないかと。もう散々シンデレラもね、置いてきちゃったから、もうそろそろぴったりのサイズのを履いちゃってんだろうということで、まあ、ガラスの靴に変わるシンデレラが、置いてきちゃったもの、お城に置いてきちゃったもの。だからまあ、あれで条件としては、その後日、王子様がそれを持ってきたら、シンデレラだってわかるもんだよね。それを、こう、王子様が持ってきたら、シンデレラ本人って、こう、証明なるようなもので、ガラスの靴じゃない。これは一体どんなものが、新しいシンデレラにはふさわしいのかっていうのをですね、皆さん考えて送ってきてください。あと来週はコーナーの方をやりたいと思っております。おまかせランキングですね。こちら、現在募集中のお題が、洗濯機が2位になるランキングということで、思いついたらどんどん送ってきてください。お願いいたします。いやー、あとね、最近見た映画でほんとすごかったのは、ダンケルクだね。ダンケルクも公開初日に行きまして、まあ、今年かなり話題になっている映画ですよ。クリストファー・ノーラン監督最新作。まあ、もう次のアカデミー賞をもしかしたら取るんじゃないかって結構今言われてますけど、まあ、これがまあ、面白いよくできた映画で、まあ、どんな映画かっていうと、これは第二次世界大戦の、ダンケルクってところからその撤退した戦いが本当にあったんです。イギリス軍がそのフランスのダンケルクってところから、なんとか逃げようっていうその撤退戦を描いた実話を元にした映画なんですけど、で実話が元になってるからもう誰が本人なのかをずっと探しちゃうんだよね。もうね、やっぱね、先にやっぱりボブという名の猫を見ちゃってるせいで、このま誰かは本人なんだろうなと。まあ、さすがにその主役の何人かは若かったから、まあ、本人ってわけにはこれいかねえ。いやでももしかしたらいっぱいメイクとかにいっぱい時間をかけて現在ね、80何歳のおじいちゃんが本人役で出てますみたいな。誰が本人なのかな。もう今後はだからさ、もう実話を元にしたストーリーってのは基本誰かは本人が演じてんだろうっていうのをボブが証明しちゃったんだから、本人がやるのが一番いいっていうのをさ。このまんまだとだからさ、本当にアカデミー本人賞を取っちゃうんだしさ、アカデミー主演猫賞はさボブが取っちゃうんだから、どんちょっと今からでもまだ遅くはないんだから、世界中の猫ちゃんたち、結構ほら猫ちゃんが出てくる実話を元にしたストーリーっていっぱいあるじゃん。結構みんな映画化した方がいいんだよ。全部本猫が出りゃいいんだよ。 猫好きの俺はもうすごい幸せだからそれ。あと、次回もう一個あの今週ちょっとご紹介できなかったんですけど、白井さんの誕生日というね、今収録が9月13日です、明日9月14日が私の誕生日ですので、まだまだ誕生日おめでとうメール募集しておりますので、もういろんな方が聞いてくださってると思いますので、代理人の方でも全然結構でございますよ。あんな有名人こんな有名人の代理人でも結構でございますので、白井亮の誕生日おめでとうメールまだまだ募集しております。そちらもどんどん送ってきてください。それでは今週も最後まで聞いてくださいましてありがとうございました。また来週。